時代が変わるとですね、私たちの人生も笑いの絶えない毎日からですね、苦しい毎日に変わっていくんですね。このブログではですね、今年は、古い革袋の中に新しいお酒を注いではダメなんだという、古い例え話からスタートしておりますけれども、自由民主党が、自由民主党って決して悪くなかったんですよ。なんで悪くなかったかったらですね、戦後ですね、ちょうど1947年に日本人の平均寿命って50歳を超えたんですけども、まあ、その頃はですね、もうとにかく男はもう必死になって外で働かなきゃいけなかったんですよ。それから女性の方はね、とにかく冷蔵庫洗濯機ありませんからね、買い物は毎日2回行かなきゃいけない、まあ、洗濯はたらいの中になんていうかな、ゴシゴシやる洗濯板を置いてやってたわけですよ。洗剤なんかなかったですからね、まあ、そういうような時代に活躍したのが自由民主党だったんですよ。よかったんですよ。ところがね、今は平均寿命は85でしょ。それから給料は30年間変わってない。だからお父さん困っちゃう。お父さんっていうこと自体がもう今問題だ。じゃあお母さんはもちろん冷蔵庫洗濯機あるし、車あるし、スーパーありますからね。自由民主党が活躍した時代ってのはスーパーを作っていく時代なんですよ。冷蔵庫を作ったりスーパーを作っていく時代にはふさわしい政党だったんですね。それで日本は奇跡的な発展を遂げたわけです。子供はいじめに遭う、老人は、高齢化とか言って、もういじめられるという、そういう時代になったわけですよ。しかしその時代にはその時代の政治っていうのがいるわけですね。政治っていうのは非常に難しいわけですね。もちろん民主主義の下では、日本人のあらかたの賛成は得なきゃいけないんですよ。しかし日本人の多くの方々は今を考えてるわけですよ。それが失敗したのが1990年ですね。自由民主党がまだ力がある。しかし自由民主党じゃおかしいんじゃないかなとみんなが思ってる。だから先駆けとかいろんな政党を次から次から作って、1990年代はやってみたけど全部ダメだった。それはやっぱり新しい時代にふさわしい新しい政党っていうのができなかったことなんですね。で結局30年間、1990年から2020年まではですね、日本人の給料は460万円のまま1年460万円のままなっちゃった。460万円の人って恵まれてる人ですよ。だって2000万3000万も取ってる人との平均ですからね。だから中央値という点ではもう少し低いんですよ。400万を少し切るような人がほとんどなんですね。そうなっちゃったのは何かって言ったら、それは古い空ごもろもに、つまり古い空ごもろっていうのはどういうのかって言ったら、自由民主党の名前を変えてもね、民主党と変えても、民主党の悪夢の3年間ってあったわけですが、それはどうしてかっていうと、民主党を支配している人たちは小沢一郎とか鳩山さんとか菅さんとか、それまでの政党にいた人、古い空ごろもの中にいた人が名前を変えただけですからね。あ、いや、その人たちも非難しませんよ日本の発展に大きく寄与したわけですから全然いいんですけども、やっぱり時代が変わったら人が変わり、組織が変わっていかなきゃね。で現在はですね、どういう時代なのか、政治が非常に新しいカーコルムに変えてないので、国会を見たらですね、せっかく安倍総理大臣が出てきて憲法を少し考えようつってもですね、反対勢力がわーっと出てきて、で毎日毎日盛りかけの質問とか、桜を見る会でどうのこうのとかやってて、もちろんそれもね、国会の一つのなんか調査委員会でやるのはいいですよ。だけどもそれでね、どうかと、じゃあ国民はどうかと、まあ今は男がね主体となって働く時代ではないんですが、まあ例えば、一家のことを考えれば、普通の一家の一家ということ自体がもう変わってるんですけどね、一家というのをも出せばですね、460万のままここ30年変わんない。アメリカは3倍になった、中国沿岸部は5倍になったっていうことの中ではやっぱりダメなんですよね。だから奥さんは、奥さんっていうのはもうあまりもう死後ですが、まあ時間は自由になった、しかしその時間はなんか子供の送り迎えとかそういうんで必死になっちゃって、 結局自分の人生つのよく考えられなくなる。そうすると夫婦つのやっぱりギスクシャクして離婚が増える。離婚が増えることはいいっていう人いますけど、やっぱり良くないわけですよ。笑いの絶えない毎日、人生におけるストレスというんでですね、大きい方から言うとですね、やっぱり配偶者の死亡とか離婚というのは非常にストレスとしては1位2位を占めること大きいんですよ。やっぱり笑いの絶えない毎日がいいんですよ。夫婦が愛し合い楽しい人生を過ごすことがいいんですよね。やっぱり子供はいじめられる、奥さんはちゃんとした生活ができない、毎日忙しさに追いまくられている、老人は高齢化高齢化と言っていじめられる。これはね、なんでこういうことになるかって言ったら、それは前から言うように古いカラカロモに無理やり新しい酒を継げばダメになるっていうことを言ってるだけなんですよ。だから今の立憲民主党もおかしいとは言えないかもしれないですね。立憲民主党があんな変なことばっか言ってるのは、それは立憲民主党っていうのは日本社会党と変わんない思想ですからね。それはやっぱり平均寿命は50歳であり、冷蔵庫洗濯機がなくね、そういう時代の政党なんですよ。だからどうしても自分たちの言うことは何かって言ったら、まあ自民党 のケチをつけることぐらいしかできないのは立憲民主党の責任ではないかもしれないですよ。それで時々維新とか希望の党つが出てくると、国民はわっとなんとなく感覚でそれだなと思うんだけど、それもやはり現代の政治家がやりますからね。だからやっぱり離合集散を繰り返したり、まあ、自分のことを考えてるっていうのが見え見えの政治家が出てきたりもするんですよね。だからやっぱり笑い、時代が変わっていく中で笑いの絶えない毎日を作る、これは日本人一人一人の幸福はですね、やっぱり正しい政治のもとでしか行われないんですよね。右往左往しちゃうわけですよ。じゃあ今の時代ですね、まあ、今30年も損したんですけど、1990年から2020年まで我々はあんまり考えずに、まあ、その一番最初で、まあ、参政党なんかも一生懸命考えてる、参政党って言ってみれば教育の党っていう意味合いもありますからね。だから教育を先にしましたけれども、私たちが時代の変わっていく中で笑いの絶えない毎日を作るためには、政治がどう、考え方がどう変わっていかないか、いけなきゃいけないかっていうことをですね、こっから始めたいというふうに思ってるわけですね。笑いの絶えない毎日は自分で作んなきゃいけない、一人一人が作らなきゃいけない。しかしその作るときに国の方針が間違ってたら作れないんですよ、やっぱり。ですから国の方針をしっかりしなきゃいけない、まあ、どっから始めようかなと思ったんですけど、まずは平均寿命が50歳から100歳になったというところから開始してですね、それから男と女の問題というふうに進めていきたいというふうに思っております。まあ、この問題はやはり今の政治の中核をなすものですね。で、今までの30年間の失敗、1990年から2020年前の失敗はですね、一応5が3にして、そして2020年、もう2020年を超えて2022年、21年に入って2022年に入っていきますが、まあ、1年2年の遅れはいいとしてもですね、とにかく毎日朝起きたら、ああ今日はいい日だな、今日も頑張ろう、ね、っていうことになる。それから家族というのも随分変わりましたよね。それは昔だったらお父さんお母さんおばあちゃん子供2人というのは家族が家族でいいんですよ。ですからその人たちに焦点を合わせて政治を切ればいいんですけど、今は全然そうじゃありません。もう単独で、時代を過ごす人、一生過ごす人ね、それからまあ一人でいろいろやっていきたいという人、それから同じ夫婦でも、それは寿命が50歳の時には子供を産み子供を育てるというのが中心になりますが、50歳から100歳の第二の人生つったら男女間も変わってきますよね。当然役割も変わってくるし、全部変わってきますよね。ですからその中でどういう人生を描くか、その中で、どうやって個人が幸福をつかんでいくかと、まあ、いうことはとにかくここでじっくり考えて、まあ、それをまあ参政党なりそういう新しい政党がですね、やはり実を結んでいくという形にしなきゃいけないということで、これからですね、第2弾、このブログ新春で始めた第2弾のですねに入りますが、 笑いの絶えない毎日を作っていくために、国は政府は何をしていかなきゃ、それはまあ政党ですね、政党は何をしていかなきゃいけないか、そしてそれを受けて個人は何をしていかなければいけないかと、まあ、いうことをじっくりとですね、まあ、話していこうと、まあ、ちょうど1月の後半に入ると思うので、1月の後半から2月にかけてですね、そこに集中して話を進めていきたいというふうに思っております。